栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も栃木県立リハビリテーションセンター理事長山形孝則先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
はい、栃木県立リハビリテーションセンターの山形です。よろしくお願いします。
今週も栃木県立リハビリテーションセンターについてのお話詳しく伺っていきます。まずは医療センターについて教えていただけますか。
はい、医療センターには先週お話ししましたように一般病棟と回復病棟、そして外来があります。まず外来は小児が占める割合が最も高いんですけれども、整形外科疾患、難病、あるいは退院後のリハビリなど成人も多く診療しています。特に成人の外来での通院してのリハビリをやっている施設は少ないのですが当センターでは実施していますので、ぜひご紹介ご受診ください。一般病棟では大きな骨折などや脊椎の病気、関節の病気など子どもから高齢者までの整形外科疾患全般を中心に受け入れています。他にもパーキンソン病などの神経難病、治療により安静状態が なってしまっていることから生じる肺葉症候群などに対しても治療やリハビリテーションを実施しています。また自治医科大学の小児整形外科の先生方の協力を得て、麻痺に伴って起こる股関節脱臼、足の変形等子どもの運動器疾患に対する整形手術も行っています。また小児の周囲にしての集中的なリハビリも行っています。
回復期リハビリテーション病棟というのがあると伺っております。どういう病棟なんでしょうか。
はい、脳梗塞や脳出血、あるいは大腿骨骨折など大きな骨折などの体が動けなくなる病気になった時にはまず救急車で救急病院に運ばれると思います。そこで初期治療を受けて状態が安定した後に回復期リハビリテーション病棟に転院し、集中的なリハビリテーションを1日 2,3 時間、だいたい3ヶ月から場合によって半年にわたり実施します。寝たきりの防止、日常生活動作の向上、家庭復帰、社会復帰を目的に集中的に密度の濃いリハビリテーションを行います。理学療法としましては運動訓練、特に座る立つ歩くなど体を支えたり動かしたりする訓練を行っています。作業療法は箸を持つ、字を書くなどの手先の動作、協調運動や日常生活動作などの訓練習をしています。言語療法では言葉が出せなくなった場合の会話練習や食べられなくなった場合の咀嚼嚥下の評価と訓練などを行っています。脳卒中の発症直後、特に最初の数週間は神経の可塑的変化っていう脳の回復力が高い時期ですので、この時期に集中的にリハビリを行うことで ADL 日常生活動作ですね、その再獲得ができやすくて家庭や社会の復帰ができる可能性が高くなります。また急性期病院からすぐに介護施設を移ってしまうと自分で動く機会が減ってしまいますので、回復期リハビリテーションを行うことによって障害の程度を軽くして自分で動けるやれることを増やして受ける介護を減らしていくことが本人にとっても社会にとっても良いことだと考えています。また退院後の準備を行うことも回復期リハビリ等の役割の一つでして、介護保険や福祉サービスなど退院後に利用できるサービスの準備をお手伝いしたり、患者さんの自宅を訪問して改修の提案やリハビリ指導なども行っています。
先生、センターにはドライビングシミュレーターがあると伺いました。
はい、脳卒中とか脳外傷後の運動麻痺や高次脳機能障害は自動車運転に大きな支障をきたすことがあります。運転再開の希望がある方には認知機能や高次脳機能検査と合わせてドライビングシミュレーターを使って運動能力の評価あるいは訓練を実施しています。実車と同じような装置が配置されていますので骨折や脊髄損傷といった方にもお使いいただけています。このように日常生活や社会生活の中でできることできないことをきちんと評価して理解して生活に戻っていくことも大切だと考えています。
はい、こういった施設があるのを知りませんでした。何か他に特徴的なものはございますか。
そうですね、近年リハビリに関する技術進歩は目覚ましいものがありまして、ロボット技術を活用して身体機能や能力改善を図るものがあります。筋肉や脳の電気刺激によって運動を活性化するなど多様な脳機能回復の手段も検討開発されていまして、当センターでも歩行アシストロボットとかいくつかのものを導入しています。
栃木県立リハビリテーションセンターでは障害者のための自立訓練も行っていると伺いました。その特徴について教えていただけますか。
障害者自立訓練センターというところは、回復医科病棟を退院した方などでさらに訓練を望む方に対して、障害者総合支援法に基づいた自立訓練を提供する施設です。自立訓練サービスは機能訓練と生活訓練に分かれています。機能訓練は体を動かすことが不自由な方が対象です。生活訓練は高次脳機能障害といって、脳卒中など脳の損傷によって言葉や記憶、注意などの脳機能に支障が出た方が対象です。
機能訓練や生活訓練ではどのようなことを行っているんでしょうか。
大きな目的は障害の需要や自己管理ができるようにすること、そして社会参加に必要な生活能力、社会性の向上を図るためで、それをできるようにしていくための支援を行っています。実際の支援としましては、歩行訓練などの運動訓練、ここのレベルに合わせた日常生活の行動や家事ができるようにする訓練をしたり、野菜作りや工作などの作業訓練、スポーツ活動などさまざまな取り組みを行っています。高次脳機能障害の方にはメモリーノートを使って忘れやすいことに対応できるようにしたり、学習したりパソコンの練習なども合わせて行っています。
遠方から通う方のために施設の入所支援も行っているそうですね。
遠方の方や家庭状況によって、また集中して訓練を受けるためには入所での訓練が可能です。他の入所者と共同生活をしながら、日常生活、社会生活に必要な訓練を行うことで、より実践的な効果を得ることもできると思います。また通うことができる方に関しては、通所での訓練も行っています。通所は大変かもしれませんけれども、家庭にいる安心感を得ながら、実際の生活現場での課題の解決につなげることができていくと思います。駒入園の施設以外でも、高次脳機能障害に対する支援は外来で行っていますので、お悩みの方は何なりとご相談ください。また数日間程度の短期入所も行っていますので、何か介護される方のご都合、行事などの場合なんかでもお泊まりいただけますので、ご連絡ください。
栃木県立リハビリテーションセンターが今後力を入れていくことについて教えていただけますか。
回復期病棟と障害者自立訓練センターでのリハビリをさらに充実させていきたいと思っています。リハビリの技術、方法や機器などどんどん進歩しており、それらを適切に取り入れて、先進的かつ充実したリハビリを進めていきたいと思います。また常勤の脳神経内科専門医も増えましたので、パーキンソン病などの神経難病に対する外来入院での診療リハビリにも力を入れていきたいと思っています。院内各部門の連携を重視しており、医師療法士、看護師、その他コメディカルがチーム医療として円滑に診療対応できると思っています。さらにこれまでも進めてきましたけれども、個別の医療機関や介護施設などとの情報交換、地域連携のほか、講習会とか求めに応じた療法士などを講師指導者として派遣することなども進めていきたいと思いますので、ご要望があればご相談ください。
今週は栃木県立リハビリテーションセンター理事長、山形孝則先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ、教えてドクター。この番組は、先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。